三面。野鳥に触れないで。鳥インフルエンザ対策。冬は多くの渡り鳥が鹿児島にやってきます。野鳥の中には、高病原性鳥インフルエンザウイルスを保有している鳥もいます。家畜として使用されている鶏などが、高病原性鳥インフルエンザに感染すると、その多くが死んでしまいます。高病原性鳥インフルエンザの蔓延を防ぐため、野鳥との接し方には注意しましょう。イラストの説明。鳥が2羽飛んでいるイラストです。イラスト終わり。野鳥との接し方。死んだ野鳥、弱っている野鳥を見つけても素手で触らないでください。鳥の糞などに触れたら手洗いうがいをしましょう。野鳥のいる水辺などに近づきすぎないようにしましょう。靴で糞を踏まないよう十分注意し、必要に応じて消毒しましょう。人にも感染しますか？鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥と濃密に接触するなどの特殊な場合を除いて、通常では人に感染することはありません。日常生活では、野鳥などの糞などに触れた場合に、手洗いとうがいをきちんとすれば、過度に心配する必要はありません。イラストの説明。手洗いとうがいをしているイラストです。イラスト終わり。ペットの鳥の飼育で気をつけることがありますか？鳥インフルエンザが発生しても、直ちに家庭などで飼われている鳥が感染するということはありませんが、次のことに注意しましょう。ペットの鳥に野鳥が近づかないようにしましょう。鳥を飼っている場所はこまめに掃除し、糞はすぐに片付けましょう。餌や水はこまめに取り替えましょう。鳥の体や糞に触れた後は手洗いうがいをしましょう。口移しで餌をあげないようにしましょう。鶏肉や鶏卵を食べても大丈夫ですか？鶏肉や鶏卵を食べて鳥インフルエンザに感染したという事例は世界的に報告されていないため、食べても大丈夫です。国内において鳥インフルエンザが発生した場合、鶏や鶏卵の移動が制限されるなどの迅速な家畜防疫措置により、感染した鶏肉や鶏卵が市場に出回ることはありません。なお、鶏肉や鶏卵を食べる場合は、食中毒予防の観点からも食品全体を十分に加熱しましょう。野鳥が死んでいたらどうすればいいですか？野鳥は餌が取れない、環境の変化に耐えられないなど、様々な理由で死んでしまうことがあるので、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。しかし、野鳥は様々な細菌や寄生虫を持っていますので、死んだ野鳥を見つけたら、素手では触らずに袋に入れて、一般ゴミとして廃棄してください。また、同じ場所でたくさんの鳥が死んでいる場合は、県庁自然保護課、または市町村役場へご連絡ください。問い合わせ先。野鳥、県庁自然保護課、電話 099-286-2616。食肉、ペット、県庁生活衛生課、電話 099-286-2786。家畜防疫、県庁畜産課、電話 099-286-3224。 進学・就職する前に知っておこう。若者を取り巻く消費者トラブル。もうすぐ多くの若者が進学・就職するなど新しいスタートを迎える季節です。新しい生活を楽しく送るためにも消費者トラブルについて知っておきましょう。ワンクリック請求に注意。スマートフォンの普及により、パソコンだけでなく、スマートフォンでのワンクリック請求の相談事例が増えています。ワンクリック請求の手口は、サイトに登録、契約が成立したと思わせて、利用者を慌てさせ、 サイト使用料などの名目でお金を支払わせるものです。イラスト、イラストの説明。登録完了、9万9000円支払ってくださいと書かれたスマートフォンの画面を見て驚いている人のイラストです。イラスト終わり。アドバイス。料金確認、訂正、取り消し画面がなく、年齢認証画面をクリック、タップしただけであれば、契約は成立していません。請求メッセージが表示されたり、メールが届いても、こちらからは決して連絡せず無視しましょう。また、電話があっても、住所などの個人情報を漏らさないことが大事です。相手に電話やメールをしてしまった場合は、着信・受信拒否設定や電話番号、メールアドレスなどを変更しましょう。こんなケースにも注意。ワンクリック請求などのトラブルを解決するとインターネットに掲示している探偵業者に依頼し、調査費用として高額な請求を受けた。インターネット通販で代金を振り込んだが商品が届かない。賃貸アパートの退去時に高額な原状回復費用を請求された、などの相談事例が多くあります。おかしいな、困ったなと思ったら、一人で悩まず相談しましょう。消費者ホットライン 0570-064-370 0570守ろうよ、みんなを。身近な消費生活相談窓口につながる全国共通ダイヤルです。県の相談窓口に直接おかけになる場合はこちらまで。県消費生活センター、電話 099-224-0999。受付時間、月曜から金曜、午前9時から午後5時。土曜、午前10時から午後4時。土曜の来所相談は要事前連絡。消防団員募集。消防団員として活動してみませんか？ハッピー姿の男性と女性のイラストが載っています。消防団は自分たちの地域は自分たちで守るという精神に基づき、消防・防災活動だけでなく、地域コミュニティの維持・活性化に大きな役割を果たしています。地域の安心と安全を守るため、消防団に入団しませんか？消防団員はどのような活動をしますか？火災や大規模災害が発生したときに、自宅や職場から現場へ駆けつけ、消防職員と協力して消火活動や救助活動を行います。平常時には訓練や防火啓発活動なども行います。写真2枚。写真の説明。救助や消火の訓練の様子の写真です。写真終わり。消防団には誰でも入団できますか？クエスチョン。仕事をしているけれど。アンサー。入団できます。消防団員は普段は他の職業、会社員、自営業などに就きながら災害時や平常時の活動を行っています。クエスチョン。女性は？アンサー。現在、県内では約300人の女性消防団員が活躍しています。一人暮らしの高齢者宅の防火訪問などでは、特に女性消防団員の活躍が期待されています。市町村によっては募集していない場合もあります。クエスチョン。学生だけど。アンサー。一般的には、18歳以上を要件にしていますが、市町村の条例に定める年齢であれば入団できます。次世代の担い手育成のためにも若い力を必要としています。入団するにはどうすればよいですか？お住まいの地域を管轄する消防本部や市町村役場にお問い合わせください。イラスト、イラストの説明。ハッピーを着た男性が、のぼりを持っています。のぼりには、あなたの入団お待ちしています、 と書かれています。イラスト終わり。問い合わせ先、県庁消防保安課、電話 099-286-2259。